皆さんこんにちは。
それでは
今、紹介いただきましたけども、神の国と神の義ということを、イエス様がおっしゃった箇所から見ていきたいと思います。マタイの福音書の6章の19節から34節まで見ていきたいと思います。この箇所はイエス様が山に登られて、弟子や群衆に向かって語られた箇所で、5章から7章まで、有名な山上の説教、あるいは山上の水訓と言われている、箇所の一部を成しています。まず19節から21節までお読みします。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫やサビで傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫やサビで傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。地上に宝を蓄えるのをやめて天に宝を蓄えなさいとイエス様はおっしゃいました。その理由としてここに2つ挙げられています。1つは、地上では虫やサビで傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗むが、天上ではそのようなことはない。地上の富はいつ損なわれたり失われるかわからない。そのような不安がいつもつきまといます。そして死後にまでその富を持っていくことは誰にもできません。第一テモテの6章の7節では、こう書かれています。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何も持って出ることもできません。またヨブ記の第1章は、私は裸で母の胎より出てきた、また裸で賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。という、有名な句があります。それに比べて天にある富はそのようなことがなく、安心して委ねることができます。そしてこの天に宝を蓄えるということは、後の箇所を見ていきますと、神の国とその義を求める、すなわち神の御心を行うということであることがわかります。もう一つの理由は、宝のあるところに心もあるということです。人は宝があると、それに心が奪われてしまうものであります。地上に宝を蓄えると、そのことに心を奪われて、天のこと、神のことに目を向けられなくなってしまいます。ルカの福音書の12章の16節から21節には、金持ちの農夫の例えというのが出てきます。そこでは、この世のことにしか思いが向かない農夫がいて、豊作の作物を蓄えるために蔵を建て替えますけれども、まさにその時にこの世から取り去られてしまうという話であります。その彼に対して神様はこうおっしゃいました。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。続いて22節から23節をお読みします。体の明かりは目です。ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。ですからもしあなたの内にある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうか。ここで突然、目のことが出てきてちょっと戸惑うわけですけれども、健全な目とか悪い目っていうのは、旧約聖書に出てくる、寛容的な表現であるそうです。そして、その寛容的な表現では、健全な目とは善意の人を示し、悪い目とは、自己中心で貪欲な人のことを指すそうです。したがって、目が健やかなら明かりを十分に取り入れることができて、体全身も健やかである、 まあ、そのような人は、まあ、天に宝を蓄える人に対応すると言っていいと思います。それに対して目が悪ければ明かりを取り入れることもできず全身が暗くなる、まあ、そのような人は、まあ、地上に宝を蓄える人のことを指しているというふうに理解できると思います。そして24節、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじ他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。まあ、神と富と具体的な名前が出てきますが、まあ、一般化して言えば二人の主人に同時に仕えることはできないということであります。まあ、これは当然のことであります。しかし人間は欲張りですから、ついつい両方を両立させようとしてしまいます。しかしそのようなことは原理的に不可能であるということがここで言われています。そして、まあ、富ということで言葉ですけれども、まあ、必ずしも物質的な富だけを指すのではなく、まあ、一切の偶像礼拝のことをここで指しているというふうに理解していいかなと思います。すなわち自分を喜ばせるもの、そのような一切のものが富と言われています。すなわち名誉や地位や生まれや才能、そういったものもここで富の中に含まれているというふうに理解していいかと思います。そして25節、ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。ここでまあ心配ということが出てきますが、まあ、これはまあくよくよ思い煩うこと、まあ、必要以上に不安になることを言っていると思います。そしてまあ何を食べようか何を飲もうか何を着ようか、まあ、これらはすべてまあこの世の必要でありますけれども、それがどうすぎると思い患いになってしまいます。26節から30節には思い患う人間に対する神様の御心が示されています。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を清めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方はもっと良くして、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。ここまでにします。まあ、空の鳥や野の花は、まあ、ただそこにあるというだけで、まあ、神様の栄光を表しています。それに対して人は、まあ、心配してもしょうがないことで思い煩っています。まあ、例えば自分の力で少しでも自分の命を延ばそうとすることがここで例として挙げられています。そして神様の御心は、まあ、空の鳥や野の花以上に人のことを価値あるものと見てくださっておられ、私たち人間に、良くしてくださろうとしておられるということがここで述べられています。まあ、ここで、まあ、27節でその、まあ、少しでも自分の命を延ばすことが、まあ、私たちの心配事として、まあ、挙げられています。まあ、このようなことを心配しても、まあ、どうにもならないということは、まあ、当時は全く自明のことであり、まあ、私たちも、まあ、これはまあ当然そうだと思っています。まあ、ちょっと話が脱線しますけれども、しかしまあ現代はですね、このようなまあ自明と思われていたことが、まあ、必ずしも自明でなくなってきている、 まあ、そのような時代でもあります。まあ、最近新聞にこんな記事が載っていました。まあ、その DTC っていう技術のことを聞いたことはおありでしょうか。ダイレクトトゥコンシューマー、まあ、あの消費者に直接届ける技術っていうことで DTC 技術って言われていますけれども、これはまあ医療を介さずにですね、直接顧客の遺伝子を調べて、それでその成人病やがん、肥満などのなりやすさ、そして寿命を推定しようとする、まあ、そのような、まあまあ、商売がですね、すでに成り立っているという記事でした。まあ、数十万出せば、この技術を使って直接自分の体質とか、まあ、ある程度寿命を推定することができる、このような時代に、まあ、今なりつつあるということです。まあ、ただ精度はそれほど高くなくて、まあ、長寿にはなりにくい傾向がありますよとか、長生きに寄与する可能性がこの、まあ、遺伝子の変異からは言えますよっていう、まあ、その程度のことだそうですけども、まあ、これがこれからどんどん進歩すれば、まあ、ある程度あなたの寿命は何年ですよっていうことが言える時代になるかもしれません。さらに今後ですね、まあ、遺伝子改変技術というのを用いれば、まあ、寿命に関連する遺伝子を人間が手を加えて操作できる可能性も出てきました。まあ、こういったことはですね、まあ、生命倫理に絡む新しい問題を私たちに突きつけています。まあ、クリスチャンにとっても真剣に考えていかなければならない問題ですけれども、まあ、今日はそのようなことがあるということだけにとどめたいと思います。続いて、まあ、30節から32節、信仰の薄い人たちよ、ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてもよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まあ、ここで信仰の薄い人たちよというふうに言っているところは、まあ、これらのものへの思い煩いがどうすぎると、これはもはや性格の問題ではなく信仰の問題ですよというふうにイエス様がおっしゃっていることです。そして、まあ、これらのものは神を知らない異邦人が切に求めているものであるけれども、天の父は、まあ、これらのことは全て人間にとって必要であるということを十分知っておられ、その必要を備えようとしてくださっておられるんだということを、語っています。そしてこれら の以上のことを受けて33節34節では、まあ、イエス様結論としてこのようにおっしゃいます。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。まあ、あなた方が真に心配すべきことはこうしたものではなくて、まあ、神の国と神の義なのだよ。まあ、この2つをまず求めればそれらのものはすべてそれに加えて与えられるのだよ、与えられるのだよ。明日のことまでくよくよ思い悩むことはありません。神様がすべての必要を知り、その必要を備えてくださるのだから、このようにイエス様はおっしゃいました。それでは、まあ、神の国と神の義、ここで言われている意味はどのようなことなのでしょうか。まあ、イエス様は、まあ、宣教の初めにこうおっしゃいました。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。まあ、これはマルコの福音書の1章の15節にある言葉です。まあ、神の国を地上にもたらすためにイエス様はこの世に来られました。それでは神の国とは何でしょうか。まあ、それは、まあ、神様のご支配、ご主権が及ぶところを指しています。そして神の国の民とは、神の御心の内を歩む者たちを言います。 かしイエス様が来られてから2000年以上が経つ今日においても、神の国は未だこの地上において完成はしていません。神の御心に反することが次々と起き、神に逆らう悪の力、サタンの力が働いているのが今までの世界の歴史であり、今日の世界ではないでしょうか。私たちはそのような中で生きざるを得ないのが現実であります。また神の義とは何でしょうか。すべてを裁かれる方である神が、私たちを罪のないもの、正しいもの、御心にかなうものと認めてくださることが神の義であります。しかし人の霊的な現実は、神様との正しい関係を失い、神の御心から外れてしまっており、自己中心的な生き方から逃れられません。自分の胸に手を当てて考えてみても、私たちの中で自分は神様との正しい関係の中で神の御心にかなった生き方をしていると一点の曇りもなく胸を張って言える人はいないだろうと思います。全ての生き方において自分より神様を優先している、第一にしていると自信を持って断言できる人が果たしているでしょうか。このように考えてきますと、私たちには、そのままの自分のうちには、神の国とその義を求める力がないということがわかります。それなのになぜイエス様はそのことをまず求めなさいと言われたのか、この点についてご一緒に考えてみたいと思います。神様との正しい関係にないことを、聖書は罪と言っています。そして人はそのもともとの成り立ちからして、神と正しい関係にない、神と正しい関係から外れてしまっているということを聖書は一貫して主張しています。人間は何よりも死を恐れますが、それはこの神との正しい関係にないという罪の結果であることも聖書は教えています。創世記は、人類の祖アダムとエバが神が食べることを禁じた知恵の木の実を食べたことを記しています。このことによって人は神との愛の交わりの中で神を信頼し、神と共に生きるよりも自分自身の知恵を愛し、それに頼って生きるものになってしまいました。交わりに開かれた存在から自分というものの中に閉ざされた存在となり、自己中心にしか生きられなくなったと言ってもいいと思います。これが神との本来あるべき関係から外れて罪あるものとなった始まりの姿であります。その結果、人間の中に争いと憎しみが入り、悪の諸勢力が支配するところとなり、殺人や戦争が絶えない世界となってしまい、それは今日に至るまで続いているというのが聖書の基本的な人間認識であります。また神と正しい関係にない、すなわち神との交わりが絶たれた人間にとって、死は恐るべきもの、永遠に神から切り離されて一人ぼっちで過ごさなくてはならない場所になってしまいました。このような人間のありさま、窮状を神はどのようにご覧になったのでしょうか。神はおそらく人が知恵の木の実を食べた時点で、その後の人間の歩みがどうなるかをあらかじめ知っておられたと思われます。神はそんな人間を遠くから無関心に眺め放置するのではなく、またそんな人間を出来損ないの土くれであるかのようにさっさと滅ぼし尽くしてしまうのでもなく、辛抱と忍耐の限りを尽くして導こうとされました。ご自身の契約の民として選ばれたイスラエルの民に対し、神がどれほどの忍耐と憐れみを持って歴史の中で向き合われたのか、旧約聖書にはつぶさに記されています。例えばエレミア書の15章には、私はもはや憐れみに疲れ果てた、憐れみをかけることに疲れ果てたという表現が使われています。 そして、神の大いなるご計画の中で時至った時に人をご自身との正しい関係に回復するためにご自身の御子を人間の姿をとってこの世界にお使わしくださいました。それがイエス・キリストというお方であります。今人をご自分との正しい関係に回復するためにと言いましたが、それは取りも直さずこの世界に神の国と神の義を実現するために他なりません。イエス様はまず神の国と神の義を求めなさいという私たちにとって到底不可能な命令を実行可能なものとするためにこの地上の世界に来てくださったのであります。それではイエス様はそれをどのような仕方で実現されたのでしょうか。それは本当に人間にとって想像もつかない不思議な御業によるものでありました。イエス様は永遠の昔から神の御子であり神と一つである お方であり、この地上の罪とは一切何の関係もないお方でありました。その方が私たちと同じ弱い肉体をまとってこの罪の世を歩んでくださり、人間の窮状をつぶさにご覧になり、そんな私たちを心から憐れんでくださいました。そしてその罪のすべてを身代わりとなって背負って十字架にかかってくださり、そのことによって罪の完全な贖いを成し遂げてくださいました。罪の全くない神の子羊が罪のなだめのための犠牲の供え物となってくださったのであります。このイエス様の十字架の贖いの御業が自分の罪の解決のためであったと信じる者を神は値なしに義と認めてくださいます。すなわち神との正しい関係が回復し、神の御心にかなうものと見てくださるのであります。一箇所そのことがはっきりと記されている箇所を見たいと思います。ローマ人への手紙の3章22節から24節を見たいと思います。もうちょっと先まで見ましょうか。ローマ人への手紙の3章の20節からお読みします。なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。しかし今や律法とは関わりなく律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。このようにはっきりと記されております。しかもそれだけではありませんでした。イエス様は十字架で墓に葬られて3日後死を打ち破って復活されました。このことにどのような意味があるのでしょうか。まずこのイエス様の十字架の死の意味が理解できずにおじまどっていた弟子たちにはっきりとその意味を知らしめ、弟子たちを根本的に生まれ変わらせ、その後の世界宣教のエネルギーの元になったという直接的な効果があります。しかしそれ以上に大きいのはイエス様の復活は死に対する勝利として、死の向こうにあるものへの素晴らしい希望を我々に約束してくださったことにあります。イエス様を信じる者にとって死は終わりではありません。新しい体をいただいて完成した神の国においてイエス様と顔と顔とを合わせて相まみえることができ、三位一体の愛の交わりのうちに加えていただくことができるという希望を与えられているのであります。この完成した神の国、新天新地が どれほど栄光と喜びに満ちたところか、一箇所聖書からまた見たいと思います。黙示録の21章をお開きください。黙示録21章の3節から4節をお読みします。私はまた大きい声が御座から出てこう言うのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。全ての罪、また罪の結果である死や悲しみ、叫び、悩み、苦しみ、これらものが全て過ぎ去った世界がここに描写されています。イエス様を救い主と信じた者には無代価で神の義が与えられ、永遠の命の中で神の国の民とされる特権が与えられることを見てきました。それはこの地上の歩みにどう影響するのでしょうか。それはこの罪の世にあっても神の御心にふさわしいものへと、キリストに似るものへと整えられていくということであります。これは決して自分の努力によるものではありません。神から与えられる御霊によるものであります。そのことも一箇所聖書から見たいと思います。第二コリントの5章をお開きください。第二コリントの5章の1節から5節までお読みいたします。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神が下さる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死のはずのものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に来たいからです。そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいました。このように記されています。イエス様が山上で弟子たちや群衆を前にして、自分のために天に宝を蓄えなさい、あなた方は神と富とに仕えることはできません、まず神の国と神の義を求めなさいと語られた時、聴衆の誰一人その後このような壮大な神のご計画が実行に移されることを知る者はありませんでした。ただ一人イエス様ご自身がのみがそれをご存知であられました。そして十字架の道を歩み通されることによって、ご自分の十字架と復活を通してこの御言葉が実現する道を開いてくださいました。このことがイエス様の十字架のお苦しみ、それをあえて忍ばれた御父の痛みを通して、ただ恵みによって私たちに与えられたものであることを心に覚えたいと思います。最後に、イエス様を救い主と信じる者には誰でも与えなしに神の義が与えられており、神の国の民にふさわしいものとなるように御霊が与えられていると約束されています。そしていつの日にか神の国において永遠の愛の交わりのうちに入れられるという希望のうちに歩むことができます。どうかイエス様をご自身の救い主と信じ受け入れ、この素晴らしい恵みを受け取られますように心からお勧めしたいと思います。